Death Radio.
はい、というわけで来客メディアコンサルタントの佐藤明です。今回もアップレディをお聞きくださいましてありがとうございます。というわけでですね、今回は第32回目となるわけなんですけれども、今回のですねお届けする内容は31回目でですね、前半お届けしました株式会社ディスカバリーの代表取締役小沢龍太さんのですね対談のお話をお届けしたわけなんですけども、それの続きということで後半部分をお届けしていきたいと思います。結構ね、今回の音声は配信前からですね注目されていたのもあってですね、やっぱ再生回数結構伸びているなといったところなんですけれども、実際に聞いていただければお分かりいただけたと思うんですけども、なかなかねその自分の中でなんかうまくいかない理由とかっていうところがですね、漠然としていた原因ですね、そういったものとかが少し見えてきたのではないかなと思います。はい。で、今回ですね、後半でのお話、どういったことをお届けしていくかというとですね、前回に引き続きまして、情報に溺れない情報収集の仕方。あとはですね、真似をすることの抵抗感がある人は視点がずれているよというお話。またですね、情報そのものに価値はないよというお話ですとか。あとは最後にですね、成功する人としない人。あと伸びる人、伸びない人の違いは一体何かということについてですね、お話切り込んで伺っていきます。で、最後にですね、結構ネットだけでやってる方は逆に危機感を覚えてしまうんじゃないかなと思うんですけども、もうね、実業でやられてる方はこれからネットの世界で無双できますよというですね、まあかなり本当に B2C でですね、事業を今やられている方で、ネットをあまりまだ活用してないっていう方は、うお、めっちゃ今年チャンスだっていうふうにですね、思っていただけるのではないかなと思います。はい。でね、前回ね、結構ね、前置き長く話してしまったので、今回はですね、ちょっと短めにということで、早速後半音声お届けしていきたいと思います。というわけで、どうぞ。じゃあ、みんながそういうんだったらみたいなので、なんか右向け右みたいな感じじゃないですけども、そういう方多いなと思って、ただ、じゃあどうやって情報を取り入れていくのって時に、なかなかそこをどういうふうにしたらいいですよって、僕自身もやっぱり悩むというか、あって今伺って、あ、そっか、そこまで確かにしている人ってそんなにいないなって。
そうですね。あんまりいないかもしれないですね。表面だけだとわからないので。
確かに。
うん、旗から見てるだけだと、いいなと思ったら飛び込みますね、僕であれば。
でその中で、そのツールとか、あ、やっぱりこれってこうやって使うとこういう効果があるんだとか、自分がこうなった理由ってここなんだっていうのを徹底的にそこで分析していく感じですか、
分析したり、それこそ直接聞いたり。
そこまでやる方多分ほとんどいないですね。
あ、そうですか。あ、そうですか。
結構なんか旗から見てる方多い気がするんですよね。
旗から見ててじゃあわからないですし、これはもう佐藤さんも多分ご存知だと思うんですけど、ことね、やっぱりネットの情報って、なんだろう、例えば、じゃあツイッターだったりとか、情報が降りてきた頃には、すでに、もういろんな人が実践し尽くした後だったみたいなことってよくあるわけです。
よくあります。半年前みたいな、
ね。そうそう。もう半年前も上の人たちがやり尽くして、で、それを売りに出そうみたいな感じで、売りに出されていることがよく
ありますね。
あるんですよ。
実際ありますね。
ほとんどそうですよ。表面的に出回ってる情報って、大体。だから僕はないもん。
今はどうなの？リアルどうなの？
って言ったところの実際問題どうなのか。確かに、ここまで見に行くと、情報のこう厳選に。
確かに、厳選見ていかないとってことですよね。
そうですね。
確かに。
行くって感じですかね。
たどっていく行為は情報のツールとかそれこそ探すときにそこまでしてる方は、僕思い当たる限りほとんどいらっしゃらない感じが、確かにそれはすごく大切なことですよね。
そうですよね。そう思います。
ちなみにそうなったときって、なんか違うって思うときも多分あると思うんですよ。
あります、あります。それは思う。
そういうときって見極めるタイミングというか、そういう
そういうのって小沢さんの中で例えば3ヶ月やってみたりとか、なんかこうだったらみたいので、なんかその基準というか、そういうのなんか設けてたりとかされてますか？
まずその人を見て、その人のその意図を聞いて、まあ判断するのが第一、
はい、
合わないな自分にとか、
ああそれすごく
大事ですね。そもそも人間的にこいつ合わなかったとか、
確かにそれはもう人でやる以上絶対誰でもありますもんね。
ありますからね。そこがまず第一段階で、次の段階がやっぱやってみてですね、それこそまあ2、3ヶ月ぐらいはやってみてどうかっていうところは見ますよ、ね、まあその2つかな、
確かにその人見てっていうところ意外に盲点のような気がして、意外にその人よりもなんかそのノウハウだとか、例えばそのコミュニティだなんだって言っても、そこで生徒さんが出されてる実績を見て、そっちの歌い文句で言って、でもなんかよくあるのが、実はあんま主催者と反りが合わなくてとか、あとなんかコミュニティが合わなくてとかっていうのは結構話聞くんですよ、そういうの
ですよね。
で実はそれで前失敗しちゃってとかっていうのでご相談受けることって多くて、確かに順番が違いますよね。そうすると小沢さんの場合は、
ね、まあ、
最初に自分に合うかどうかっていうところ、人間的なところで始めるってすごく大事ですよね。
だって嫌な人間の言うこと聞けないじゃないですか。
確かに嫌いな先生の話聞いてきましたか、学校出てるの。ノーです
よ
ね。
ノーですよ、ノーですよ。嫌いな先生の授業なんて寝ますか。
本当ですよね。本当ですよね。確かに、
そう素直に聞けないんですよね、やっぱり。そこをやっぱりその感情的に、本当はですよ、そこに感情を入れずにノウハウを吸収するのはいいと思います。本当は
理想を言ってしまうかもしれないですけど、ね、
でも僕たち人間人間なんですよ、僕たちは。
確かにすごくそこは結局そのね、なんかね、その応対一つとかでちょっと、まあ、モチベーションってあんま餌にしちゃダメかもしれないですけど、それでもやっぱりうんってなってしまう時ってあったりしますもんね。
ありますよ。
確かに、
そう、こう人を見るっていうところですかね、だから
そこすごく大事ですよね。そうそう、ノウハウに関してもやっぱりそのツールの今お話を伺ったわけなんですけど、同じような感じで結局誰がっていうところをやっぱ始めがっていうところですよね、
は
い、
そうですね、そこは見ますね。
なんか興味があるジャンルとかっていうのはなんかリサーチするときに使ってるものってあったりします、ね、例えばその Google アラートとかあるじゃないですか。
ありますね、
Google アラート。ああいうので登録しておいて、はいはい、もう片っ端から見る方もいたりとか、なんかよく言うじゃないですか、ね、ホリエモンとかだとなんか情報に溺れろみたいな。なんかとにかく溺れろって言い方ちょっとあるかもしれないですけども、浴び続けろ、浴び続けろってよく、どの方面でも必ずホリエモン言ってるんですけども、なんか、それ結構すると最初に言った溺れる状態になっちゃうかなと。
本当に溺れちゃう。
そうそう、結構それやっぱね、溺れた経験結構あるんですよ、
はいはい、
で周りも結構そういう方多いんですけど、大沢さんの場合その辺ってどういう風にしてます？
最近だったらツイッターと YouTube すっげー見てますね。いろんな人のツイッター、いろんな人の YouTube、 YouTube だったら勝手にいろいろ出てくるじゃん。
おすすめとかいろいろ
出てくるよね。もう気になったらもう見る。
あ、もうそこは直感というか。
そうですね。結構直感はありますね。
要はあれも Google 使ってのやつなんで、AI 賢いですもんね。
賢いです。
関連性高いの出てくれる。
自分の傾向をよく吸収してやってるなっていう。
それ面白いですよね。自分の無意識の傾向っていうのを AI が判断
する。そう、判断されてるんですよ、ね。
確かにそれ面白いですね。
YouTube 結構見てます。
あ、本当ですか。
うん、いろんな方の YouTuber さんのその動画っていうのを見てますね。
なんか最近面白かった YouTube あります？なんかうわこれはちょっと今までになかったなというか、なんかそういうのでなんか感動したものってあったりもしますか？
感動したもので言えば、いや、なんだかんだヒカキンさんは超面白いなと思いました。
ヒカキン面白い
です
。
マジ面白いっすね、あの人。なんでやっぱ続いてるかってよくわかりました。あれを見てなんかすごく僕勉強になりました。なんかその優しさがにじみ出てる。あの人の人柄がにじみ出てる。
なんか人間臭いですよね。
人間臭い、すごく人間臭いし、すごくね勉強になりました、姿勢として。だからそう、 ポットでの言うと YouTuber って感じじゃないんですよ、やっぱり。
積み重ねてきたものがなんかまるで違 う,
うそうですね。今まで全く興味持ってなかったんですけど、たまたまこの間見て、
あ、え、そんな割と最近ですか？
割と最近ですよ。全然興味なかったんですよ、今まで。
あ、なんか一 YouTuber みたいな感じだった。
そう、単なる YouTuber って感じで見てて、たまたま一個見た動画がものすごく面白い。すごいな、
面白いですよね。なんかそういう、なんていうんですかね、マーケッターだからっていうところもあると思うんですけど、ちょっと見る視点を変えると、なんか単なるエンタメでっていうところでもちろん楽しめるところもあるんですけども、なんかそこから、なんでこの人はこんなに再生されているんだろうとか、なんでこんなに息長いんだろうとか、やっぱどうしてここからお仕事来てるんだろうとかっていうこととか、そういう視点持ってみると、本当になんか一つの番組で相当学べるところが、ね、多いですよね。
面白く学べますね。面白いなと思いました、すごく。
ありがとうございます。ツイッターはちなみにどうされてます？どっかなんかハッシュタグ検索とかってされます？
全くしてないですね、ハッシュタグ検索は。もうどちらでもなんかこうフォロワーなんだろう、こう誰かがリツイートするじゃないですか。だってそのいわゆるインフルエンサーさんみたいな人のリツイートが流れてくるんで、それを見て、あ、面白いことつぶやいてるな、ちょっとフォローしたほうみたいな。ツイッターは割と受動的ですね。
あ、じゃあもうそこ結構分けてる感じですね。
そうです、
ね、映像と、まあ両方とも映像は入ってるんですけど、まあ、ね、動画メインっていうとこと、まあ文章っていうか割と、ね、コンテンツのちょっと部類が違うという。
そうです、またコンテンツ部類全然違いますね。取
り方、そっか、そっか、全部が全部取りに行くみたいにやると、結構それで疲れることってあると思うんですけど。
それで時間取られちゃうじゃないですか。
あ、確かにそれあります。すごい。あります。なんか情報いっぱい持っといた方がいいみたいな考えで、一時ツイッターとかガーフォローして見まくったことがあるんですけど、なんかもう疲れてしまって、
疲れるん
ですか？半年間休みましたもんね。これもダメだと思って、いい情報も悪い情報も入って、なんかも
ういろんな情報がね、ブワーって流れてくるね。ツイッターってやっぱいい意味でも悪い意味でも、ツイッターって感情むき出しなんですよ。
あ、確かに。
だって120文字しかないわけじゃないですか。もう感情むき出しにならざるを得ないんですよ。
なるほど、確かに、確かに本当そうですね。
そうなんですよ、
冷静な。本当だ、確かにそうですね。
そう
そうやって見てみるとまた面白いですね。
面白いですよ、大体のこう違いがこう出てきます。
ああ、その特徴というか、使ってる人たち の, その感情面とかっていうところを考えると、
そうです、ね、
それこそ先ほどお話しされてた、どういう人が使ってるんだろうとかっていったところでも、その人の一面が垣間見えたりとか。
まあツイッターはやっぱり性根が見えますね、その人。
確かに
フェイスブックは綺麗に着飾ってる。
確かに、
おしゃれして出ていくところみ
たいな。確かに確かにそうですね、ちょっとハイブランドな感じですね。
そう、ツイッターなんかもうなんか飲み屋みたいな感じ。
確かに居酒屋ですよね。
あの完全居酒屋ですね。
わらわらみたいな感じ、大衆居酒屋に近いですよ、ね、
そうですね、マジでそんな感じですね。
確かに、確かにそれは、それすごく面白いですね。そういった考えを持って情報収集すると、多分入ってくる情報の捉え方がまるでやっぱり変わってきますし。
そうですね。ま、人を見極めるときも僕は全部の媒体は見てます
し。ああ、やっぱりそこまでされてってことですよね。
見てますね。
確かにそこまでした上でツール選定っていったところとか、ノウハウ選定までするのであれば、それはその、そういう意味でその本質的なところを自分なりに理解した上で使えるっていうことになるんで、そんなに変な着地は多分しなくなる。
しないはずです
よ。ですね、
誰々が使ってるからとかそういう理由じゃなくて、なんで使うのかっていうのをちゃんと明確にした上で、多分使うことができるはずなので、そうすると。
そこまで研究してる方多分ほとんどいないです。それは
でもリアルだと多分やってると思うんですけど、
ね、そうなんですね、結構それで勉強会行かれたりとかいろいろしたりすると
思うんです、ね、そうですね、多分やられてると思うんで、ね、でも変わらないんですよ、ルールって何にも、
ですよね。
そう、なんかネットを特別なねと思ってる方も多いのかなっていう節はありますね。
別物みたいな、まあ、最初にお話しされたようにやっぱもうほとんど差がないという、
差がないですね、まあ、
そうですよね、
同じだと僕は思ってます。
それこそネットきっかけでリアルみたいな、多いですね、
多いですね。
確かに、そうなってくると、まあ、ちょっと今のお話に付随したところなんですけど、意外に多いのが、あ、それと学ぶじゃないですか、はい、 なんかね、学びを、なんていうのかな、僕は真似した方がいいですよってよく言うんですけども、それをすごく抵抗感がある方が結構多いんですね。でその理由としては、それがかっこ悪いからっていう、そうやって意地を張ってるっていうところよりも、その方がそれまでに散々いろんな苦労をして、でようやく形になったメソッドだったりとかするわけじゃないですか。なんかそれをまあお金払ったからって言って、なんかそれをそのまま真似するとか取り入れるっていうのはなんか失礼じゃないかっていう考え方を持っていて、なんか結果それを学んで終わってしまうっていうケースが一定数あったんですよ、とかあるんですよ。
ちょっと意外
意外ですよね。僕はそこで、え、何を言ってるんですかってお話はさせていただいたことあるんですけど、そういうのって小沢さんはどう思われます？やっぱり、いや僕は真似した方がいいですよって、そもそも真似したところで 100% コピーできないじゃないですか。
はい、っていうか世の中の全ては真似ですからね。
そうですよね。
何かの模倣ですからね、全部。
そうですよね、
はい、全てがそうですね。何かのベースがあって、はい、それにプラス自分の考えとか、
はい、
自分の信念とかを入れて、はい、新しいノウハウができていくわけで、
そうですよね。
もうそもそも全てが何かの模倣なので、うん、あ、全然、そもそもそのもう変な話、ノウハウに価値なんてないと思ってた
もん。
ああ、そうかね。うん、隠そうとしたってどうせ誰かやってるし、
確か
の人、
確かに、
うん、やってるし、別にもうノウハウ自体にも今の時代は価値はないと思ってますし、
よく言いますよね、なんかそういう話、
そうですね、
聞いたことありますけど、やっぱり小沢さんもそういうふうに思われて
る、思いますね。うん、どうせ隠そうとしたって出てるんですよ、どっかで。
確かに、
その情報って、で誰かが真似してるんですよ。
確かに、
そうそうそう、だからそこに手こもたなくてもいいし、あと一つ言えることは、まあ、これも実技をやってる方にそのあえて言う必要ないとは思うんですけど、
はい、
その真似って誰のためにやるのか
あ
っていうところだと思うんですよ。よりやっぱりお客さんにもっとこう、なんだろう、お客さんの助けになったりとかするためには、真似してそれを取り入れてより多くのお客様に届けた方が僕はいいと思ってるんですよ、
はい、
その方が世の中のいろんな方を救うことができると思うので、
はい、
うん、だからまあ誰のためにそれをやるのかっていうのも、うん、偉そうなのね、いうのはあれですけど
いやいやいやいや、
うん、誰のためにっていうのは考えますね。結局そのそれを真似することはなんとかっていうのは、どちらかといえば自分のエゴ、
あ、
もうお客さんのためを思ったらそれを取り入れた方が多分いいと僕は思うんですよ、うん、
確かになりふり構ってる場合かみたいな。
そうですね、なりふり構ってる場合かっていうのを思いますね。
そうすると本当に最初の方からずっと小沢さん繰り返しお話しされて、やっぱり誰のために、
誰のために、
ね、その目の前のまず一人とかっていうところにやっぱり話がこのちょっとリンクするっていう、
そうです、
全てはやっぱそこに行くのかなっていう気が、
そうですね、思いますし、じゃあそれ例えばじゃあ真似をして、じゃあその結果を出しましただったら、多分真似された方は嬉しいと思うんですよ。それを直接教えてたとしたら、
あ、そうですよね、
そうそう、直接教えてたとしたら嬉しいと思う。また僕は喜んで報告します、その人
ですよね、
あなたと同じことをやったらこれだけの結果が出ました、そしたら嬉しいじゃないですか。
それは嬉しいですよ、
めちゃくちゃ嬉しい
ですよ、嬉しいですね、嬉しいです
ね、うん、だからその、なんだろう、教えてくださった人のためでもあると僕は思ってるんですよ。お客さんのためでもあり、教えてくださった人のためでもあり、みんな嬉しいわけです
よ。そうです
ね。で、自分も結果が出て嬉しい。
そうですよね。商売として回っていくっていうことになりますもんね。
そうそうそう。
確かに。
うん、結局商売がうまくいってるっていうことは、いろんな人も助けになってるってことなので。
おっしゃる通りですね。
うん、
確かに。意外にね、実業の方、まあ、に限らない、いや、でも実業の方、意外にこのマインドブロックがあったんですよ。
結構、僕は意外ですよ。
あ、本当ですか。
実業でやっぱりうまくいってるから、そういうマインドはもともと持ってらっしゃるのかなと。
もうね、なんて言うんですかね、
うん、
気にしますね。そういうのってこれパクったと思われないかみたいなのとかを懸念されたりっていうのとかもね、結構まあ同時にあったりするのかなってところなんですけど、なんかね妙に抵抗感がある方は実際いらっしゃったっていうのは事実あったって。ね、ネットのから逆に入っていくともう何でも吸収できるもん吸収しちゃおうと思って吸収しすぎて止まっちゃうじゃないですか。逆に
そうですね、
結構そういうケースが多かったりする
のかな。ノウハウコレクターになって
ますね。結構そういうのがあって、まあ、まずはとにかくもうやるってことがやっぱ大事ってことですよね。誰のためっていうそこ次第で結局そういったマインドブロックっていうのもやっぱり外れるっていうところがすごくあるっていうこと
ですね。そこがやっぱり結局根本じゃないかな。
確かにおっしゃる通りですよね。
思います。
ありがとうございます。結構いろいろとお話伺ってて、多分これ今回2回に分けて配信したいなと思っているんですけども、そうですね、結構小沢さんってズバズバっていう方じゃないですか。もちろんその裏はちゃんと意図があってっていうところなんですけども、ズバっていうところは逆にそれがなんていうんですかね、あ、ここまで考えてくださった上でそれを言ってくださったって分かった時に、ちょうどこの間ね僕が1月に、ディスカバリーアカデミーの2周年記念でしたっけ、ね、セミナーの動画配信されて、僕も、拝聴させていただいたんですけども、拝聴というか拝見させていただいたんですけども、ちょうどくんくんさんの時に、大手からオファー来たよっていう時のなんか話とか周りに来て、はい、そう、うわ、小沢さんっぽいわーと思いながら話を聞いてたんですけども。
なるほどね。
はい。
はいはいはい。
なんかね、そういうので、ね、結構いいと思うことは言ってくれるっていうところ、なんかそういったところが僕は小沢さんの一つの魅力というか、そういったところじゃないかなって、僕は思ってるんですけども。
佐藤さんも芝木倒しましたもんね。
そうですね。もう散々そういうのいろいろと言っていただいたおかげで逆に今があるっていうんですかね。どうしたいのって、ストレートに言われた時はもう思考停止しましたからね。どうしたいのね。
これから子供が生まれてくるんだよ。どうするの。
あの時はもう
本当にどうしたいの。
あの時はね。
そうですね。本当にもうそのこれから子供が生まれてくるというのにしょぼいプレゼンをされて。
そうですね。
お前はどうしたい
の。本当にもうね恥ずかしい限り、もうあの時は子供生まれてからとかはもうなんかもう寝れませんでした。
最初かね、僕の記憶してる限りだと2014年14、15、どっちかの12月
だったんですよ。14の12月です。
ですよね。
確かに、
そう
です、
に事務所に
45、です
してもらって、これからどうしていくっていう戦略を語っていただいてね。
ありました。
はい。これで、これ何人募集していくら稼げるんですか。これで、これから子供生まれてくるんですよね。どうする。
一人暮らしでカツカツみたいなね、感じ
ですから
ね。あれは本当にね、もうね、ダメですね。
そうですね。言わなきゃいけないなって思った時は、もう僕は丸裸にストレートに伝えますよね、いつも。
そういったところですもんね。やっぱその関わってる人とのそのやっぱ向き合い方っていうのが、やっぱそういう意味ではやっぱ僕も小沢さんとずっとお付き合いさせていただいてるのっていうのも、やっぱそういう意味で言うと、なんか人間性っていうか、その人となりっていったところで、なんかやっぱ、もちろんね、他にもすごい方とかもいらっしゃるんですけども、なんかやっぱ、人間性、まあ相性ってところもあるのかもしれないですけどね。でもやっぱね、人間臭いなって思ったのと、あとはね、ちょうどその、まあ話ちょっとね、間、箸休めで雑談しちゃうと、その、僕がちょうどそのネットビジネスとかの業界にガッて飛び込んだ時期って、割とその高級な見せ方をするブランディングがすごく流行った。
流行ってましたね。
ネオヒルズ族だとか。
そういうのありましたね。
リッツ・カールトンだとか、なんだかっていうので、みんなラウンジでなんか、シャンパンみたいな。
ね、高級の車乗って。
そうです
ね。なんか、ウェイウェイでしたね、あの時は。
ああいう時代だったので、やっぱそういった中で活躍されてた方、もちろんそういう方って、ある意味真逆のところを、ブランディングだったっていったところもすごく印象的だったんですけども、それでもやっぱりその時の事業形態とかいろいろと考えた時によく、もっとなんていうんですかね、すごくきらびやかな生活を僕はイメージしたんですよ。だからなんか夕飯とかって言ったらなんか寿司なんか板さん来て握っちゃうのかなみたいな 結構本当に本気にそう思ったんですよ。結構そういうブランディング多かったじゃないですか。今日はキューベイのみたいなあったじゃないですか。あれもでしかも住まわれてるとこもすごいとこだしと思って、なるほど。で僕がやっぱねすごくなんて言うんだろう、親しみを感じたのが、うん、お仕事をそれこそお手伝いさせていただくにあたって、はい、ずっとその事務所に行かせていただいた時期に
帰っていただいてましたね、
うん、でお昼一緒にね食べたりとかってしてましたけど、うん、とにかく質素なんですよね。
めっちゃ唐揚げ食べてます
。そうそうそう、500円の唐揚げ弁当何が食べるのみたいな、
うめえ唐揚げ、
めちゃめちゃ美味しくて、あれがなんかちょうどその、今度小田さんのとこ行くんだと思った時に、うん、あの唐揚げ弁当すごいうまかったなちょっと思い出したんですけど、すごくなんていうんですかね、そのお金の使い方とかっていうのも、うん、なんていうんですかね、よく考えて使ってるってちょっとなんか僕が言えたことではないんですけども、うん、なんで使うのかってやっぱ使いどころすごく考えてらっしゃってとか、うん、あとはやっぱりなんていうんですかね、その食生活とかでもやっぱり節約するとこ節約したりってところとか、はい、やっぱね、そういうのをしっかりとされているってところが、うん、すごくね、こんなにすごい人、こんなになんていうんですかね、人間臭いんだみたいなところで、そのギャップがすごく僕の中では、なんていうんですかね、印象的だった。
初めて聞きました、その評価。
あ、本当ですか。コンビニだって下、ね、お住まいの下とかにもコンビニあるじゃないですか。
ありますね、
コンビニでなんかね、唐揚げくん買う、唐揚げくん買う。え、なんか
食べます
ね、一かけら1000円のみたいな、そういうの食べてばっかり召し上がってると思ったんそうなんだみたいな、コンビニのご飯食べるんだこの人みたいので、すごくなんかねちょっと庶民派というか、
そういうイメージだったの、本当にすごいっすね。
でも当時はそういう感じのイメージ持ってる方多かったと思います。
そうなんです
ね。何かとあればほらなんか焼肉屋でみたいな、よくあったじゃないですか、七輪と一緒に美味しいお肉の札ポンポン立ってるみたいな、バーって乗ってて、
もちろんそういうとこも行きますけどね
毎晩夜な夜なみたいなあったじゃないですか。
ありましたね、ウェイウェイパーティー。
そうそうそうそうそう、
まあ、パーティーは僕行かないんですけど、お酒飲めないし
おお、なんかそういったところとかがね、やっぱすごくね、あとね、すごくご家族思いで、それこそね、奥さんが妊娠されてた時とか、ご飯作られたりとか、
あ、作ってました、
ね、ちょっと僕がね、はい、パソコンでカタカタやってる時に、ちょっとご飯作るんでみたいな、後ろでなんかご飯ね、食器洗い機から出してご飯作り始めたりとかするめっちゃ家庭的なことだったみたいな
ウケる。
ああ、
そうやってましたね。
やってましたよ。わあ、すごいと思って。何回かね、それでね、ご飯ごちそうになってとかしましたけど、いや、すごいなと思って。子供をね、お子さん生まれた後もずっとこれ食べたいって言ったから、これをちょっと用意してとか、ね、何でしたっけ、ケージだからなんか用意されてとかあった。
ありました、
ね。ありましたよね。
ありました、ありました。
すごいなと思って。なんかね、そんなのもありましたけど、
そんなところを見られてたんですね。
そうなんですよ、なんかね、そういうのもあっての今っていうのは、うん、なんかやっぱ改めてお話ししててすごく嬉しいなと思ったりしますけどね。まあそんなんでね、ずっと話してても本当にこのままずっと話し続けてしまうと思うので、
うん、
このポッドキャストの番組としては最後にそしたら一つだけ質問というか、
緊張する、
いやいやいやいや、
ドキドキするな、
ちょっと革新的なところって言うんですか、
革新的、
ちょっとそこのちょっとお話を最後に伺って終わりたいなと思うんですけども、うん、小沢さん、まあ、これまでずっとも何千人って見てこられてきた中でですよ、
うんうんうん、
この人伸びるな、この人伸びないなって、うん、分かる瞬間ってあると思うんですよ、うん、もちろん最初の段階でもしかしたらあるかもしれないんですけども、うんうんうん、そこって小沢さんの中で、うん、その特徴ってあるとしたら何かありますか、伸びる人伸びない人、例えばその聞いてる方が、あ、自分これ当てはまるなと思ったらそこを直していただくきっかけにしていただきたいですし、逆にあ、これ当てはまる、じゃあ頑張れるっていうところで一つ次の行動につなげていただくきっかけにしていただきたいなと思うんですね。なのでなんか、あ、そういうのが小沢さんの中であればちょっとお伺いしたいなと思ったんですけども、
伝えたことに対して行動する人、行動するのが早い人ですね。
ああ、
うん、これやってみてくださいねって言ったらもう翌日にやってる。
はいはいはい。
この行動するのが早い人はもう絶対この人うまくいくなっていつも思いますね。
うん、教わったことをもう
即実行です。即実行。
うん、そこに尽きちゃいます。
はい。はい。
なるほど。
うん。やっぱりうまくいかない人っていうのは自分の考えをそこで入れちゃう。 いや自分じゃうまくいかないんじゃないかとか、いやそのやり方間違ってるんじゃないかとか、
はいはいはい、
自分には合わないんじゃないか、やる前からあれこれ考えて、
はい、
で後で聞くんですよ、あれやりましたかって言った時に、あでもそれはこれこれこういう理由があったんで今はやめておきます、
あ
こいつ絶対うまくいかないな
確かにそう言われてしま
った瞬間です、ね、
それ以上何もってなっちゃうん
ですか、もう何も言わないです僕
は、あ
なるほど、やっぱそこだ、そうなってくるとやっぱり教わるっていうことはすごく大事だよっていうことも同時に言えるっていうこと
ですか、ね、そうですねと思いますね、うまくいく人はやっぱりやるのがとにかく早い、まあ、別に教わる教わる、まあ、例えばその教科書とかでも本とかでも別にいいんですけど、それを見てやる速度が速い、
自己速度の速さが
速いよと、速い、速いです、圧倒的に速いですやっぱり、
なるほど、
うまくいってる人は
確かに、
うん、
加えると量もやってるみたいな、
量もやってる、
あ、うん、
即実行でなんでうまくいかなかったか、もうこれが速いですね、
あそっかそっか、失敗
修正して
しても全然いいわけですもんね、
そうなんですよ、リアルビジネスだと失敗したら何百万何千万の損害になることが多分あると思うんです、
はい、
ネットビジネスってね全然お金かかんないですよ、失敗に対して、
確かにウェブの情報発信本当お金かかんないです
ね、本当お金かかんない、
本当お金かかんない、
もう1回の失敗ゼロや、
確かに、
うん、確かに、うん、かかるお金ゼロ円なのにリターンがすごいって、
確かにうまくいったらそれこそ仕組み化できたらっていう話ですよね、
そうですね、もうすごいので、うん、何度でも失敗できるのがネットのいいとこだと思うので、
確かに確かに、そっかそっか、失敗してもいいから、
そうなんです、
とにかくすぐやる、
そうですね、
そっか、
うん、
そっか、それが確かに実業との決定的な違い、
決定的な違いですね、
確かにそうですね、うん、売り込みチラシ打って失敗したらもうねお金かかってるので、
そうです、
赤字出ます、
赤字出ますからね、
もちろんそれをやってテストマーケする必要はあるにせよ、
うん、
ネットっていうところで区切って話をしたのであれば、
うん、
別にね、うん、ブログ更新して
とか、ね、うん、
やったところ
有料広告使わない限りは、うん、
確かに
ほぼほぼゼロ円、
確かに、
うん、ワードプレスのサーバー代ぐらい、
確かに、
うん、
最安値500円みたいな感じですもんね、本当
に、それがたったそれのリスクでできるんですから、実業の人的にはかなり美味しいんじゃないかなと僕は思いますし、
物々を入れて経費1万とかするね、
実業の方が本気出してネットビジネスに参入されたら僕らは勝てないですよ、ネットだけやってる人間は、
ベテラン中のベテランですからね、
そうですね、ビジネス経験は圧倒的にすごいわけだから、
確かに、
あ、駆逐されますよ僕ら、
確かに、まあ、YouTube が今その流れ来てますもんね、
ですね、
プロのタレントの方が入ってきちゃって、
お笑い芸人の方とか来てますけど、
もう無理です
よ、ね、やばいやばいやばい、普通に駆逐されますよ、普通になんかもう巨人が顔出してきたりとか
本当ですよね本当ですよねついにその日来ちゃったっていう、ずっと前から言われてたんだけどって、まさに本当に確かに進撃の巨人の、
完全に進撃の巨人の第1話っすよ、
確かに、うん、忘れていたっていう、
そう忘れていた、
あのシーン、
まさに人類は忘れていた
確かに、あ、本当だ、そうだ確かに、そう考えると実業やれてる方がウェブ参入していくっていう、
うん、本気で来たら、うん、
リスクほぼほぼないし、
そうっすよ、リスクないっすから、もう
積み重ねてる経験だ実績だっていったところのレベルがまるで違う、
圧倒的に違いますからね
ですよね、
うん、
相当そうすると自信持ってとりあえず実践すればいいじゃんっていうだけの話になってくるところですもんね、
躊躇なくお金も使えるじゃないですか、
確かに確かに、
しかもネットの方がお金かかんない、
確かに、広告なんて言ったらね最安値ワンクリック本当に数円みたいなところ始まりますもんね、
そうですからね、
確かに、ありがとうございます、
駆逐されないように僕はちょっと努力しなきゃ、
いや本当ですね、
そうそう、立体機能装置を使って、
いや本当ですよ、巨人の力僕らもちょっと入れていかないと、
そうそう、巨人にならないといけないですよ、
いや本当ですね、
そうそうそう、本当に
確かに、その意味で言うと本当に最初からお話されてたそのウェブとの垣根がなくなってきたっていったところを、
そうなんですよ、
逆の視点から言うと、うん、ネットだけでやってた人っていうのは
やばいですよ、
すごくやばいっていうこと
が言えるわけですよね、やばいですやばいですやばいです、危機感を持った方がいいと思います、
確かに最後すごく、うん、逆に僕が危機感を持つ回になるという確かにですよね、なおかつだからこそ実業の方が今こうやって攻め込んでくるのにはもう絶好の機会ってことですよね、
そうなんですよ、
やらない手はない、
やらない手はない、本当絶好のチャンス、
うん、 それはなんかめちゃくちゃなんかもう最初から通していったところでもあるんですけど、うん、最後の最後でなんていうんですかね、ものすごく一番革新と本当にやっぱ革新なお話で最後できたのかなと思うので、うん、これはね聞いてくださった方ぜひこれ繰り返して聞いていただきたいです。本当に
ありがたいです。繰り返し聞いていただいたら
本当に僕もね今はやられてないんですけど、はい、以前ねもうそれこそ、5年くらい前までですかね、うん、小沢さんもポッドキャストの番組やられてて
懐かしいやってました、
は
い、
僕がそれこそまだねサラリーマンやった頃なんですけど毎日アホみたいに聞いてたってずっとそう、ヘビロテ一番下じゃないかって、まあ、そう豪語する方何名かいらっしゃいますけど、ね、コアなファンね何名かいてい
ますね、
はい、僕もやっぱその一人でやっぱ聞いたことはやっぱその場で例えばそのまま仕事を職場に行く前に聞いてたんですけども職場に行く時にあこの話一個ちょっとやってみようかなっていうのでちょっとやってみたりとかってやっぱ意識してうまく回ったことって結構あったんですよ。なのでやっぱそういう意味で言うと、まあ、自分があのすごくできてたとは全然思わないですけど、うん、やっぱそういう意味では即実践をするっていうのはやっぱりどこかでやっていた節はあるのかなっていう改めてちょっと思ったところだったんで、なんかね、うん、今回いくつかお話伺ったんですけどその中でなんかこれすぐできそうじゃんって思われたものが一つでもあれば、うんうん、もうとにかくやっぱり即実践即実行っていたところ
です、ね、
もうねそれこそ今授業やられてる方であればチャンスしかないよと、もう駆逐するチャンスだと
駆逐される僕らをもう本当に駆逐される
ね。いやもうぜひねこれはあの繰り返し聞いていただきたい回だなってすごく思いました。はい、ありがとうございます本当に。
こちらこそです、ありがとうございます、はい、
ちなみに小沢さんの方からなんか宣伝とかあったりします？
宣伝
なんかこれ今度やるよとかなんか教材のお話でも全然あのもちろん聞かせていただきたいなと思って。
もう売るつもりもない
出た売るつもりもない、
売るつもりもない。
ちなみに小沢さん、うん、教材ディスカバリーアカデミーっていう、はいはい、まあ、主にネットビジネスですかね。
そうですね、どちらかというといわゆる個人の方向けなんですよ。実業やってる方には正直向けてないので、うん、まあいずれそういうなんかこう実業の方に向けたウェブマーケティングの教科書みたいなのを作りたいなぁとは思うんですけど、今のところは見て
まだって
まだ見て、まあ一応じゃあ宣伝しておこうかな。あの小沢龍太ってツイッターで検索していただくと僕のアカウントがあるので、よろしかったらフォローしてください。
はい、ぜひぜひ。
そこで何だろう、僕の本心が丸見え。
結構あのズバズバっとあのナイフのように鋭い発言が
ズバズバ言ってます。
あのそれが心地いいというファンが相当多いですからね。
そうですね、だいぶ今日の音声は猫かぶっております
ので。あのメルマガのやつで厳しいことが聞きましたってもっとくださいとかあったじゃないですか。
もっとくださいって言ってましたね。いや ああいう人がいるんで ね、
そういうのでやっぱ言われる機会どんどんね、やっぱ大人になってくると少ないじゃないですか。
そうですね、
そういう意味でもね非常にそのハッとさせてもらえる場ってやっぱりすごくすごく大事だなって僕は思ってるので、そういう意味でもね、ぜひアカウントのフォロー、それこそお金1円もかかんないっていう。
お金1円もかかんないです。1円もかからない。ツイッターでも1円もかからないので、今のところ。
はい、ね。ぜひフォローしてみていただければと思います。
ありがとうございます。
はい。ということでですね、また、他の機会とかに小沢さんお呼びしてお話できたらなとか思ったりするわけなんですけど、今回はですね、以上という形にさせていただきたいと思います。はい、
なんか聞きたいことがあったら、佐藤さんに言ってください。
お、ありがとうございます、うん、この辺また編集してお届けしていきたいと思いますので、
はい、
はい、今日本当にお時間ありがとうございました。
飯食いましょう。
食べましょう、食べましょう。
お腹空いちゃった。
はい、お待たせしました。はい、ということでインタビュー以上ということで、終わります。
はい、食いしん坊万歳。
はい、というわけで以上が小沢さんとの対談の音声でした。いかがでしたでしょうか。まあ、かなりね、聞き応えがあった内容だったのではないかと思います。まあ、今回ですね、まあ、前回に引き続きといったところではあるんですけれども、まあ、どうやってね、情報を収集していくのか、で、その取捨選択をどうやってしていくのかといったところ、かなり参考になったのではないかなと思いますね。はい。で、中でもね、結構特徴的だったのが、その情報の取り方をですね、受動的、あと能動的といったところで分けてですね、それぞれ情報取得していくといったところ、結構僕の場合はですね、能動的な情報の取り方を まあ、ずっとやってきたわけなんですけども、自動的っていうのもこれはちょっとやってみようかなというところでですね、早速、まあ、YouTube とかね、まあ、見てみているところではあるんですけども、面白いですね。やっぱり、まあね、このオフレコの部分ではあったんですけど、まあ今後ネットの世界はどんどんどんどんね、まあハードモードになっていくんじゃないかっていう話とかも実はちょっとしていたわけなんですけども、まあその理由として、この、まあ Google ですとか、あと Facebook 社とか、まあね、そういった大手の、まあ持っているそのビッグデータですね。で、それをもとにも AI がどんどんどんどん進化していってるっていうのがあるので、まあ最終的にはですね、その、我々、まあ一個人がですね、まあデータとして収集できるもう範疇をはるかに超えてしまっている。で、なおかつもっと精度の高いデータとかを持っているっていったところの方がやっぱりもうすでに強いんですけれども、やっぱりね、そういったところにどんどんどんどん情報の発信っていったところやっぱり集約されていってしまうのかなという感は、まああったところはあります。はい。まあ、とはいえですね、まあ、我々人間なので、まあ、コンピューターからね、情報を得たいかっていうと、そうではなくて、結果的にそのコンピューターとかインターネット、そういったツールを通して、その先にいる人ですね、その人が提供している商品とかサービス、あとは、まあ、その人との接触ですね、そういったものをやっぱり希望しているというのがありますので、やっぱそういう意味ではね、そこは AI とか、まあ、ビッグデータといったところではどうしてもね、補えないところではありますので、まあ、なんて言うんですかね、その人間的にというか、人間臭くというか、まあそういったやっぱウェブの活用っていうのはやっぱりやってた方がいいのかなと。で、そのためにね、まあ今日お届けした、まあ、小沢さんとのこの対談の内容っていうのはかなり、まあそういう観点から見てですね、かなり、なんていうんですかね、その、改めて、あ、これすごく大事だなという、まあ基本中の基本ではあるんですけども、ただ結構ね、この基本の部分に気づくのって後だったりとかして、最初に例えばその何のツールがいいとか、あとはどういったノウハウがいいとか、なんかそういったところからどうしても入ってしまって、でうまくいかないなとなった時に実はそのコンセプトとして見るべきところがちょっと違っていたとか、あとは商品設計といったところで誰にといったところが抜けていたみたいな、そういったこととかはね、本当によくあるので、ぜひね、今回の回、繰り返して聞いていただければなと思います。はい。あとはですね、最後に小沢さんがおっしゃってた、もうどうやったら、まあ、伸びますかと、成果出るようになりますかっていうお話伺った時に、まあ、教わったことを即実行する。まあ、これにつきますね、というお話をされていたわけなんですけれども、まあ、これはね、僕自身も、まあ、これまで3年以上、まあ、コンサルティングですとか、オンラインスクールとかでですね、いろいろと、まあ、指導させていただいてきたわけなんですけども、やはり、成果が出る方っていうのは、もう、とにかくですね、もうこれやるって決めたら即実行する。やっぱり実行の速度がとにかく速いというのがありましたね。で、目標を立てるのもやっぱりすごく積極的な方ばかりだったなっていうのはちょっと今話しながらね、思い返してるとこなんですけども、もう例に漏れずといったところだったので、別にね、その、強制的に何かコンサルティングを受けなくちゃいけないとか、教材を買わなくちゃいけないとか、そういうわけではないわけなんですが、まあ、あなた自身がですね、何か今、お手本としているものがあるのであればですね、まずはそれを即実践してみる、もう即実行に移すということをぜひやってみていただければなと思います。はい。で、これは全体を通してやはりね、繰り返しお話しされていたところではあるんですけども、結局は誰のためのビジネスなのか、誰のための情報発信なのかというところ、ここをやっぱりね、見誤らないようにしていく必要性がすごくあるんじゃないかなと思ったところです。はい。まあ、事業をやっていく上でね、事業主である、あなた、私といったですね、まあ、その、ビジネスを始めた人間そのものが結局のとこね、売り上げ立てていかないことには、事業っていうのは存続していけないわけなんですけれども、ただその、じゃあ事業をどうやって存続させていくかっていうと、しっかりとですね、その商品に必要性とか、あと有用性っていうのを感じていただいた上で、お金を支払って、で、これ、ちょうどこういうもの探してましたということで、喜んで使ってくださる方ですね。で、それで効果を実感してくださるという、そういった、やっぱりお客様あってというところになります。というのがありますので、そういう意味ではですね、なんかうまくいかないなといったときに、どこ向いてるんだろうと方向的に、ちゃんと自分が本当に届けたいと思っている方のことを、考えているのかな、その方の方向を向いているのかなっていうことを、常日頃ですね、ちょっとチェックするときに頭の中で思い浮かべるにしていただくといいのではないかなと、思いました。はい。というわけでですね、これから今回のですね、このインタビューを機に、どんどんですね、魅力的な起業家の方、あとは、経営者の方ですね、お迎えしてご紹介していきたいと思いますので、その中からですね、一つでも学びがですね、あなたに届けられるようにしていきますので、引き続きご視聴いただければなと思います。はい。 で、最後にですね、ここまで聞いてくださった方に、特別なプレゼントのお知らせです。はい。で、それが何かというとですね、今回のこのインタビューの音声がですね、前後編で分かれているわけなんですけども、つなげて聞きたいという方もいらっしゃると思います。そこでですね、今回この対談の音声、今回お届けした音声の一番最後のですね、小沢さんがある一言を言って、それで僕笑ってるわけなんですけども、その一言が一体何だったのか。あとはですね、もう本当簡単で構いませんので、今回のですね、対談を聞いていただいてのご感想ですとか、あと小沢さんに対するご質問ですね。そういったものを、一緒に合わせて、この専用のフォーム、この記事の方にですね、設置しておきますので、そこから投稿していただければ、その前後編ですね、くっついた状態の、カットする前の音声を、特別に、プレゼントさせていただきますので、ぜひですね、ご応募いただければなと思います。特にこれ、期間とか、あとは、その、応募数限定というのはしておりません。要は聞いてくださった方に対して何かしらね、プレゼント、喜んでいただけること何かないかなって考えたときに、以前ですね、僕が、ポッドキャスト、いろんな番組聞いてはいるんですけども、やっぱその何回かに分かれていた音声を聞いたときに、これまとめて全部つなげて聞けないかなってすごく思ったことが、何度かあったんですよ。やっぱそういったこともあってですね、もしかしたら同じように思われている方いらっしゃるんじゃないかなということでの、今回のプレゼントになりますので、それ欲しいなという方はですね、ぜひ、繰り返しになるんですけれども、小沢さんが最後に、言った一言ですね。僕が笑ってしまった最後の一言が一体何なのか。あとは、加えて、今回の対談音声を受けての、ご感想。あとは、小沢さんに対するご質問ですね、を投稿していただければなと思います。はい。ということでですね、来週は、通常通りということで、また僕の一人のお話という形になっていくわけなんですけれども、ぜひですね、今後ともこの番組聞いていただければなと思います。はい。今ね、本当にコロナウイルスとか、何かとね、イベント自粛ムードとかっていうので、本当に、なんていうんですかね、不安とかがすごく蔓延してるというか、なんかそういうのがね、あるなと思うんですけども、なんかね、そういった時とかにも、なんか少し一つでもいいので、前を向いてですね、活動していくっていうことを、こういう時期だからこそ必要ではないかなということを、すごく僕自身はそういうふうに考えているので、もしね、それで共感してくださる方がいらっしゃれば、同じようにですね、少しずつでもいいので、前を向いて進んでいって、で、結果的にね、それが、この間の他の回でもお話ししましたけれども、目の前の方をですね、一人を幸せにするというところ、で、その小さな輪が広がっていけば、きっとね、自分の周り、もっと濃いにわたってですね、幸せだな、すごく楽しいなということでですね、より充実した人生を過ごせる方が増えていくんじゃないかなと、僕はそう信じていますので、よかったら一緒にその輪を広げていっていただければなと思います。はい。ということでですね、2回にわたりかなりの、ボリュームでお届けしてきたわけなんですけれども、本当にね、繰り返し聞いていただきたい回ですので、ぜひともですね、ブックマークなどつけていただいて、何回もね、ちょっとうまくいかないなとか、なんかちょっと気分落ち込んだなっていう時とかももちろんそうなんですけども、聞いていただければと思います。はい。というわけで、今回のアップレディオは以上とさせていただきます。今回も最後まで聞いてくださいまして、本当にありがとうございました。それではまた次回お会いいたしましょう。